この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい1年になりますように願っております。今回はですね、久しぶりに台所での録音を始めています。でですね、今後ろで炊飯器さんが頑張ってくれていますので、音がね入ってるかと思うんですが、ご了承いただけると幸いです。今日は初めにですね、最近見た夢のお話をしてみたいと思います。最近ですね、すごく夢を見てその夢を覚えてるっていうことが多いんですね。皆さんもそういうことありますでしょうか。で、今朝ですね、見た夢なんですけれども、なかなか不思議な夢でして、駅のホームにですね、電車の時刻表ってありますよね。あの大きい看板のどこそこ行き、上り下りというので、でっかい時刻表の看板あると思うんですけれども、あれをねひたすら担いで移動をするという夢を見ました。なぜかこう顔はもう思い出せないんですけれども、おそらく知り合いだと思われる人とこう話しながら歩いてて、私はね、その私だけ時刻表を担いでるんですよ。で、結構の大きさじゃないですか。だし、あれ普通一人で持てるものじゃないじゃないですか。でも私はこう肩に担いで持って歩いてるわけなんです。もうその時点でおかしいんですけど、でもなぜか普通に誰に突っ込みを入れられることもなく、私はそれを担いで歩いているわけなんですね。で、大きい駅だったらたくさんホームあると思うんですけれども、そのね、隣のホーム、何番線っていう隣のホームに、私はその看板を、時刻表を担ぎながら歩いてるんですよ。絶対ありえないけれども、でも重みは感じてて、なんかだからそこが微妙にリアルなところがあって、不思議な夢でしたね。何か時間に関する何かを私は抱えているのかな、なんていうねことを考えました。夢って何かを暗示してるって。はい、ご飯が炊けました。今日もありがとうございます。だから何かそういう時間に関するね、何かをこう潜在意識の中で考えてるのかなっていうのをね思った夢でした。皆さんはどんな夢を最近見られたでしょうか。はい、ということで、ご飯が炊けたのでまた台所仕事の続きを続けようと思います。はい、では今回もどうぞゆるっとお聞きください。お弁当の蓋、台所仕事がですね一通り落ち着きましたので、続けてここからお届けしてみたいと思います。今回はですね、最近やってみた台所の豆知識っていうか、お得意情報ですかね、をお届けしてみたいと思います。我が家はですね、塩昆布を大量に消費するんですよ。塩昆布っておにぎりにも使えるし、浅漬けをね作るのにも使えるし、お鍋なんかにね入れるのもよくって、塩昆布をよく使います。昆布のねお出汁が出るのと、塩味でそういう旨味成分が非常にたっぷり含まれているのでよく使うんですね。 でこちらを今までは、まあ、よくスーパーで販売されているお得用と言っても 50g とかが入ってるものを買ってたんですが、今回初めて業務用の塩昆布を購入してみました。内容量なんと 500g 入りですね。なかなかにこうずっしりと持ち重りのある袋が届いたわけです。でこれをね、そのまま使ってもいいんですけど、袋自体にチャックがついている、保存用のチャックがついているわけではないので、いくらよく使うといっても湿気てしまうっていうのと、あと業務用っていうのがちょっと味が濃いめに作られてるらしいんですよ。私が調べた範囲ではちょっと濃いめだそうで、どうしようかなっていうのを悩んでいたわけですが、それもね、こう解決する方法をネットで見つけました。それがですね、塩昆布をボウルの上にザルを置いて、まあ、ふるいにかけるんですね。ふるいにかけると、その塩昆布についている多すぎる塩をこう落として、塩昆布と昆布のお塩に分けるっていうね、方法なんですよ。今ちょっと後ろでグツグツまた言い出しちゃったのは、お湯をティファールでお湯を沸かしているからなんです、すみません。で、そうすることによって、そうそう、塩昆布と昆布塩に分けることができるっていうのをね、書いてあって、あ、これはやってみなと思ってやりました。あとでね、これはこんなんでしたっていうのをツイッターにあげるか、ブログに写真を載っけようと思うんですけど、これは革命的だと思います。1個ボウルの上にザルを置いて、で塩昆布入れてふるいにかけるって言ったんですけど、それだとボウルにね、塩の部分がひっついちゃうと思ったんですよ。だからここでちょっと私がひとひねり考えたことがあって、ボウルの上にキッチンペーパーを敷くと。でキッチンペーパーを敷いた上にボウルを置いてふるいにかけたんです。でそれをは何をこう期待したかというと、キッチンペーパーにお塩が積もるわけじゃないですか。でそれをね、ロートにする要領でキッチンペーパーを持ち上げて半分に折りたたんで別の容器に入れたらボウルにひっつくことなく入れられるんじゃないかと思ってやってみたんですよ。成功しました。やったー、わー、嬉しかったですね。あのもうちょっと分かりやすく言ったの、粉薬、粉薬のこの紙の部分をこう、これ伝わるかな、伝わってほしいな、こう折ってこうサラサラっと流して飲む時のような感じにして詰め替えたらうまくいったんですよ。あ、お湯が沸きました、ありがとうございます。そういうねやり方をして、塩昆布もうまいこと分けられたし、昆布塩という新たなアイテムを手に入れました。塩昆布の方にはね、タッパーとかの密閉容器に入れて、あと乾燥剤ですね、それを入れとけば湿気にくいですよってことも書かれてたので、それもやろうと思います。はい、ということで、こういうなんか私だけが楽しいかもしれないんですけれども、こうね、何かしら日常の豆知識、日常の裏技的なことをね、またお話できたらなと思います。はい、塩昆布、まあそんな使わへんよっていう方には大したお役に立てなかったかもしれないんですが、そういう業務用のものなどをね、使われる方にはいいんじゃないかなと思います。我が家はですね、その塩昆布もそうなんですけれども、乾物がよくあって好きで使ってるんですね。高野豆腐とか切り干し大根とか、あと乾燥の干し椎茸とかですね、あと小エビとか、そういうものをよく使ってます。乾物最高というのをね、最後にお伝えしておきたいと思います。はい、ということで、塩昆布のお話を今日はしてみました。なんだこの回、いいのかな。 はい、お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋 @gmail.com、 お弁当の蓋は小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361、オベフタは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはオベフタ、オベはひらがな、フタはカタカナです。ハッシュタグでメッセージいただきますと番組内でご紹介させていただきます。どうぞお気軽にお送りください。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。